特別医学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
今日は日本麻酔科学会理事長内田寛治さんをお招きしお話を伺います。聞き手は日本医師会常任理事今村秀人さんです。
内田先生、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは最初に内田先生のご略歴を紹介させていただきます。1993年に東京大学医学部を卒業され、2004年にはシンシナティ小児病院にご留学、そして帰ってこられて東京大学医学部麻酔科学講座の講師准教授をお務めになられて、2019年から教授をお務めです。日本麻酔科学会の理事長には2025年にご就任されていらっしゃいます。本日は日本麻酔科学会理事長としてのお立場でお話を伺っていきたいと思います。まずはこの日本麻酔科学会の設立というのはいつなんでしょうか。
はい、1954年の設立になります。2001年に社団法人となりまして、現在の公益社団法人となったのは2011年になります。
現在会員数はどのぐらいなんでしょうか。
はい、2025年3月末日現在となりますが、14,739名になります。
麻酔においては、この医療行為を行う上で、患者さんの全身状態を維持、管理するために、本当に麻酔が使用される場面というのは多いと思いますけれども、日本麻酔科学会として手掛けていらっしゃる事業というのはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、そうですね。麻酔科医は患者さんが自分で自分を守れない時間を預かる専門職です。公益社団法人日本麻酔科学会は、手術期の患者管理を中心としながら、救急医療、集中治療、疼痛管理、緩和医療などの領域において患者の命を守り、安全で安心できる医療を提供するということを理念に掲げて、5つの行動目標を定めております。一つ目が質の高い麻酔科医の育成です。麻酔科医は手術前に患者さんの状態を総合的に評価し、どのようなリスクがあるかを予測します。そして手術中は常に患者さんの変化を読み取りながら、危機的な状況に陥らないよう管理します。また万が一術中に危機的な状況に陥った場合は、自らが現場で患者さんの状態を安定させる能力も兼ね備えております。このように麻酔科医は、急性期の患者にとって大変重要な役割を持つと考えております。すなわち一人前の麻酔科医は手技と頭脳とが連動した能力を持っているということで、この能力は我が国でも他の診療科に先駆けて最も早く1960年代に特殊標榜科として国から認定をいただいております。このような能力を認定されている麻酔科医は急性期医療安全に貢献できる人材であると考えて、質の高い麻酔科医を育成認定するというように制度を整えて運用しております。二つ目が先進的研究の推進と新たな医療技術の創生でございます。麻酔科学の進歩は患者の安全にも直結いたします。患者の安全な管理方法の解明やより副作用が少ない薬剤の開発など先進的な研究ができる環境はとても大事であると考えております。優れた研究成果には山村賞、花岡賞といった学術賞を贈呈しておりますし、学術雑誌として和分子、麻酔、英分子、ジャーナル・オブ・アネステジア、および姉妹誌として JA クリニカル・リポーツという英分子も創刊しており、現在準機関誌、機関誌合わせて3誌を発行する体制を整えております。3つ目が麻酔科医療の啓発です。全身麻酔での外科手術を世界で初めて成功させたのは、和歌山県の外科医師の花岡清舟でした。この記録は1804年で、欧米で全身麻酔による安全な手術が実施されたのは1846年と言われておりますので、日本における麻酔の歴史は世界でも古いものであります。しかし、社会一般の方々、場合によっては医療者の方々にとりましても、麻酔科が果たしている役割を イメージしにくいようでございます。先ほど申し上げました花岡清舟による全身麻酔の第1例目が実施された日が10月13日であったということで、我々はその日を麻酔の日と定めまして、社会啓発活動も行っております。神戸市には麻酔博物館も設立しております。おかげさまで、修学旅行生の方を中心に多くの方にご来場いただいております。4つ目が他領域との共同です。麻酔科医による急性期手術管理の質は大変高いです。世界の医療レベルが高いといえる高所得国と比較しても、手術期に麻酔関連で患者が死亡するという割合は、本学会の認定病院ではさらに桁一つ分少ないという結果があります。これは素晴らしいことです。一方で、地域によっては麻酔科医が十分に配置できていない医療環境も存在します。麻酔科医による質の高い患者管理手法を日本の隅々まで届けるにはどうするか。人口あたりの麻酔科医指数はヨーロッパ諸国の半分、米国に比べると5分の1になります。したがって全ての全身麻酔を麻酔科医のみで管理することは現実的ではありません。したがって多職種で構成されるチーム医療をきちんと設計することが重要であると考えております。このことは質の高い手術期管理を日本の隅々まで届けるということにとどまらず、全国の病院における手術急性期医療の患者安全がさらに高まるものと考えております。現在本学会で多職種連携委員会を新たに創設して議論を進めております。最後5番目です。国際的な医療連携への貢献です。国際的な交流を踏まえて会員が世界的な視点を持つということは、翻って国内の医療の質をさらに高めることにつながると考えております。コロナ禍以降、ここ数年は各国との交流がやや下火になっておりましたが、欧米諸国に加えてアジア、オーストラリア領域の麻酔科関連領域関係者との交流も再開をしております。国際学会として日本麻酔科学会年次学術集会がより多くの外国の方々にも興味を持って来ていただけるものにするように知恵を絞っているというところであります。
先生、ありがとうございます。花岡清舟による全身麻酔が一番最初だったっていうのは聞いたことがあります。もっと宣伝していいのかなと思うところですし、はい、またそういう中で日本の麻酔のレベルというのは非常に高いという先生のお話ですが、まあ、そういう中でも特に力を入れていらっしゃる取り組みがありますでしょうか。
はい、現在は麻酔科医によってもたらされている質の高い患者管理をいかに全国つつ裏裏へ広げられるかという観点が一番注力をしているところであります。その答えとしましては、一般的にタスクシフトという言葉などよく聞かれるかと思います。ただ責任の所在が曖昧なまま役割を移すということはかえって安全性を損なう可能性もあると考えています。今学会として最も力を入れているのは、麻酔科医の専門性を主義というものにとどめるのではなくて、医療安全を設計できる能力として再定義をするということであります。先ほど申し上げましたけれども、麻酔科医は手術室の中で患者さんの全身状態を見ながらリスクを予測し、異変の兆候をいち早く察知し、チーム全体を動かして安全を守るという役割を担っております。これは単なる技術ではなく、臨床判断力とマネジメント力を併せ持つという専門性であると考えております。また今後のチーム医療体制を見据えて、チームとしてのパフォーマンスを最大化させるという能力も求められます。麻酔科の専門研修プログラムにおいて、こうしたチームのマネジメントの部分までを指導、評価、認定するという部分は、まだまだこれからであると感じております。こうした人材を育てることで、結果として手術期チーム医療の質向上に資すると考えて力を入れているところであります。また麻酔科医には全身麻酔だけではなく、集中治療やペインクリニック、緩和ケア領域でも活躍をしている会員がおりますけれども、最近は検査時やカテーテルアブレーション時の新陳性、あるいは最近急速に需要が高まっている出産時の分娩時鎮痛などでも活躍が期待されております。こうした領域に無理なく活動の場を広げるために、どのような制度が適切であるかは、地域の医療事情も含めて設計していく必要があると考えております。
ありがとうございます。おそらく今 本当に医療環境が大きく変わってきておりますので、そういう環境の中で、それに合わせて変わらないといけないのかなと。ここら辺、どのように先生お感じになっていらっしゃいますでしょうか。
はい。今村先生おっしゃる通り、今まで、やはり個人個人の麻酔科医が自らのスキルを高めて、言ってみればちょっと職人的な、部分で力を発揮して、おそらくそういった部分にやりがいを見出している麻酔科医は非常に多いと思います。で、ただし、先ほどから申し上げてますけれども、自分の目の前の患者さんを安全に返すということについては非常に意味がある働き方であることは確かなんですけれども、日本全体の医療の安全性も含めて、日本公益社団法人として麻酔科学会が果たすべきミッションと、使命を考えますと、実はそういった恩恵を受けていない方がいらっしゃるとすれば、そういった方々にも、その質の高い管理がどういうふうに届けられるかということを今考えておりまして、その会としましては、やはりチームを、きちんとマネージできる人材を育てると。それに基づいたチーム医療体制で、麻酔科医一人一人のその生産性を上げるという言いましょうか。ただ生産性を単純に上げるっていう数字の問題ではなくて、安全性を担保しながら生産性を上げていくっていうことを進めていく上で、麻酔科医のそのマネジメントする能力っていうのが新たに求められてくるということを今感じて準備をしているということになるかと思います。
ありがとうございます。特に麻酔科の先生方は、それこそ手術時間非常に長くなると過重労働になってしまうというような問題もあって、医療現場の人手不足だとか地域偏在だとか、結構課題が大きいのかなという感じがしますけれども。
はい。今までの麻酔科医の働き方って先ほど申し上げたような、一人の個人としての技量、高めるということでしたけれども、その場合に多くの場合は患者さんが重症であったり、長時間にわたる手術についても一人の麻酔科医が全てを担当するということがむしろ当然であるという時代が長くございます。その場合はやはり個人の献身的な努力によって結果的に医療が支えられているということになってまいりますけれども、現在働き方改革も進んでおりますし、それから手術の数自体は今も増加しております。で、また麻酔科医の活躍を期待される無痛分娩とか検査時の鎮静とかですね、他の領域にまだまだ麻酔科医が全く関われていないという領域もございまして、そういったところにどのように関与できるかということを考えるときに、やはりサステナビリティを常に考えていないと、その個人の献身的な努力で何とか回っているところに関しては、最終的にやはりバーンアウトするリスクというのは必ず発生してきますので、制度設計をうまくすることで持続可能な体制がいかに作れるかということが、特に設計するという観点で重要であるというふうに考えておりまして、今その課題に対してはチームで手術器医療、特に急性期医療をですね、回せるようになる、ということと同時に、個人個人の生活もきちんとその時に維持できる、特定の人たちの献身的な努力に過度に依存をしないという体制を作れるかどうかということが重要であると思っております。
ありがとうございます。一つの医療の質を上げていきながら、しっかりとした麻酔をするのに、システムアプローチ的な手法も取り入れていきながら、多職種連携をさらに進めていくと、ここら辺での何かお考えがありますでしょうか。
はい、ありがとうございます。多職種連携っていうのは、チームの中でも麻酔科医がどういう立ち位置になるかっていうことを考えますと、例えば手術室の中ですと、外科のドクターがいらっしゃって、それから麻酔科医、それから機械出しの看護師さんと、いわゆるその関節介助の看護師さん、あと他にも臨床工学技師さんとか検査技師さんなどもいらっしゃいます。そういったチームの中で麻酔科医は比較的その医師と他の職種の方々をフラットな立場で見ることもできますし、コミュニケーションも取れるという立場にいると思っております。そういう意味で、手術機のチームのリーダーっていうような表現を時々耳にするんですけれども、言ってみれば謙虚なリーダーといいますか、声を張り上げてみんなを鼓舞してですね、更新するというようなタイプのリーダーではなくて、そのチームの人たちそれぞれをよく知って、 チームがどういうふうにそれぞれの人たちが動くことで、いいパフォーマンスにつなげられるかということを考えていく、リーダーというよりはむしろ謙虚なリーダー、マネージャー的な役割を麻酔科医が果たすっていうことが今後は重要になってくるのではないかなと思っております。で、麻酔科学会の中でも、そういった能力を現在専門医を持っている麻酔科医にどういうふうに身につけてもらうかということは議論しているところですけれども、やはりチームビルディングとかチームマネジメント、それから自分以外の医療者が医療行為を行うときにきちっとそれをスーパーバイズできる能力とか、あとその適切なコーチングですね、アドバイスをしたりできる能力とか、そういった部分も今後麻酔科医が持っているっていうことは非常に重要なことではないかなというふうに今考えているところです。
ありがとうございます。実は麻酔科の先生方って病院でいうとほぼいろいろなスタッフのこともよく分かってて、実は病院のマネジメントにも大変長けてらっしゃるんじゃないかななんて思うことがよくあります。そのような麻酔科の先生方の活躍ということを今後も期待すごくできると思うんですけど、これから麻酔科を目指したいだとか若い先生方にもぜひこの麻酔科の魅力を、そういった若い先生方へのメッセージありましたらお願いします。
はい、ありがとうございます。今村先生おっしゃっていただいた、その病院の中でいろんな医師のことを知っているっていうのは、本当に麻酔科医の持つその横串の能力というか、診療科横断型に関われるというところの強みであると思いますし、実際にそのいろんな診療科の事情を知っているがゆえに、その何かトラブルが起きた時の、解決策とか、解釈ですね、分析なども麻酔科医の立場の方がやりやすいっていうことは多分にあると思っておりますので、医療安全の領域でもこうした能力は病院としても非常に使えるものではないかと思っております。若い方々へもしお伝えできるとすると、やはり手術麻酔が、私も大好きなんですけれども、大きな侵襲を伴う手術に向かう患者さんの意識を失わせてですね、で処置の最中の安全を患者さんに成り代わって守るっていうことを、日々行う仕事でありますので、責任はとても重いと思いますけれども、誇りを持てる仕事だと思っています。で大きな手術が終了して患者さんが無事に目を覚まし手術を乗り越えたということを立ち会いますと、麻酔科医自身にとっても大仕事を成し遂げたという満足感がございます。麻酔を実施する際の気道確保、血管確保とか、モニターの情報から患者さんに起きていることを読み解くという能力は、どの診療科に進む方にとっても、蘇生とか急性期の処置などが必要でありますので、非常に重要なスキルとなると思います。また、鎮静や麻酔を伴う治療はチーム医療で実施しますので、麻酔科医は治療の主体となる診療科の医師と、医師以外の医療者をつなぐ役割もあります。その上で全体を俯瞰して医療の質と安全を支えるという中心的な存在になりうると感じておりますので、まず現在病院で実際に麻酔科医として頑張っていらっしゃる若手の先生方には、こうした役割にはぜひ誇りを持ってほしいと思っております。またこれから麻酔科医を目指したいと思う方は、麻酔科医の持つポテンシャルを単なるその主義の部分だけでなくですね、全体のイメージとして、そのような役割を持っているということを感じていただきたいと思います。個々の患者さんを守りながら、医療という社会インフラの安全性にも貢献できる診療科だと思っております。
ありがとうございます。今日の先生のお話聞いてると、麻酔という領域を超えて、本当に日本のこれからの医療、特にその中の医療の質だとか医療安全だとかいうことをしっかりと考えてくださる診療科のお一つであり、また場合によってはそこの中心になれる診療科でもあるのかなというふうに本日お聞きしたところです。本日は貴重なお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は日本麻酔科学会理事長内田寛治さんをお招きしお話を伺いました。聞き手は日本医師会常任理事今村秀人さんでした。
ラジオ日経は開局以来、医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。 毎週月曜火曜木曜の夜11時からの第一放送は医学薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。これからも質のいい情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました特別医学講座を終わります。